都道府県魅力度ランキングはね、知ってる。あの、たまたま私は何だろう。世界一受けたい授業で見たかな。はい、はい。なんか今はね、問題になってますよね。あれ、群馬県の知事かなんかが、切れてますよね。まあ本当は、なんちゅうだろうな、下、40何位とか下の方にランキングされてる県知事とか県民は、それは不快に思ってるに決まってると思うんですよ。まあこれに関してはですね、あの、なんて言うんだろうな。こういうのを商売にしてることが問題かなというふうに思いますよね。うん、そもそも、都道府県って別にその、なんだ、ブランドでも何でもないでしょ。で、この会社は、なんかブランドなんちゃら研究所っていう会社がやってるのかな。ああ、そうそう、ブランド総合研究所か。そう、だからその、ブランドを研究して、まあランキングしてくれる分にはいいとは思うんですけど、うん、都道府県に関しては、そもそもブランドとか、というつもりで、なんか県民が住んでるわけでもないし、県を運営してるわけでもないので、そもそもそこがミスマッチだなと思っちゃうんですね。だからね、この魅力度っていう言葉を選んだのも間違いだと思う。だって魅力度ってさ、結局は住んでる人にしかわかんないですよね。うん。まあ我々はその出張とか旅行で、まあ4、5日、行っても4、5日、程度の滞在時間しかないですから、で、その時にたまたま、例えば台風が来てたりとかね、雨降ったり、極端に寒かったり暑かったりしてしまえば、まあ印象悪くなっちゃうし、私昔ね、沖縄いいよって言われて行った時に着いてすぐ台風だったの。で、結局台風が滑って去った後にもう帰るだけだったので、全く何の印象もないわけ。そう。で、それがきっかけで別にそれ以来そんなに沖縄興味なくなっちゃったなんていう時期もあったんですけども、まあその後、その一番天候のいいシーズンに行って、あ、やっぱり沖縄いいなというふうに思ったんですけどね。まあそんなもんで変わっちゃうので、なんか意味ないなと思ってですね。実はね、そう思うきっかけは僕あの90年代に、仕事であの宮崎県にまあマンション借りて5年間ぐらい住んでた時あるんですね。うん、まあそこから東京とか他の県にも出張には行ってたんですけども、で、初めはね、その宮崎県ってその九州の地図に、なんていうんですかね、どこが宮崎県か指さしてごらんって言われた時に指せなかったぐらい、全く興味がなくて、巨人軍がキャンプやる場所ぐらいな感じしかなかったんですね。で、まあ、行くのも渋々っぽいところもちょっとあったんですけども、まあ、仕事の内容には興味があったんで行ったんですけどね、その宮崎県そのものには全く興味なかったですね。で、ところがもうそこに住んでみたら、こんなにいいところがあるんだっていうことで、まあ、びっくりしましたよ。本当にびっくりした。もう自然豊かだしね、本当に綺麗ですよ。どこに行ってもなんていうか綺麗で、うん、まあ、人々も穏やかだし、食べ物本当に美味しかったですね。で、焼酎というのも、まあ、あちらに行って初めて飲むようになったんですけど、地鶏の炭火焼きと焼酎みたいな、もう、うわっ、なんてね。ここはパラダイスかみたいな。まあ、それほど気に入っちゃいましてね。で、今でも、ランキング、勝手にこう聞かれたら多分1位に選んじゃうかなと思って。で、それほどやはり住んでみなきゃわかんないことがいっぱいありますよね。うん、そう、だからこれ、確か母数が3万5千人って言ってたでしょ。3万5千人の一般人に決められてもね、困るよね。住んでる人たちからしたら。ちょっと待てい、と。で、しかもその、この3万5千人の人が、全都道府県、47都道府県全部行ったことあるんだったらまだいいけど、これどうなんでしょうね。すべてちゃんと行ったことある、最低限行ったことある人たちが投票してんのか、っていうのもちょっと、よくわかんない。で、その都道府県の魅力度 というのはランキング化しない方がいいという理由はですね、都道府県って別にその努力してその土地にいるわけでもないじゃないですか。ね。その土地ごとにこう地理、地形、気候、あとは、歴史遺産とかですね、何かそういう特徴がそもそも備わっていて、で、たまたま素晴らしい歴史遺産が残ってるところはラッキーですよね。だけどそういうものがあまりないところももちろんあったりしますよね。そこはじゃあどうなのってなると不幸じゃないですか。あとはすごい豪雪地帯とかさ。まあよく台風が来るとか。で、それは努力でなんとかなるんですかってならないですよね。うん、そう、だからこういうのやっちゃうともう最初からこう、なんていうんですかね、北海道とか沖縄とか、あとは大都会東京とか、なんか大阪とか、歴史豊かな京都が有利って誰が考えたってわかるから、なんかこの調査を見ても何の学びもなければ発見もないっていうのが正直なところですね。そう。で、これでもしこれビジネスにしてなんか、なんだろうな、例えば、まあ下の方のランキングになってしまった都道府県から、どうやったらもっと我が県は魅力度アップできますかねってこう、なんかいろいろそういう政策のお手伝いお願いしますみたいな風な仕事を取ろうと思ってるんだったら、これとんでもない、まあビジネスですね。ちょっとやばいなっていうふうに思います。これどういうビジネスモデルになってるのか私にはわかんないんですけど、そう、例えばアーティストなんかもそうですよね。例えばそういうこう CD 売上販売ランキングとか、なんだ、今だったらそういう Spotify とか Amazon Music とかね、Apple Music でどのぐらい聞かれたかとかダウンロードされたかという、そういう数字のそのもののランキングっていうのは別に出してもいいと思うんですよ。うん、だけど、最も魅力のあるアーティストは誰かとか、アーティストの魅力度ランキングなんていうの出されたって、それ困りますよね、ファンだって、本人だって。なんかその、ファンがいっぱいいる、なんだろうな、こう、女の子がたくさんいたグループとかさ。そうそう、そういう方が CD も売れてるし、ファンも多いから、イコール魅力があるっていう風に置き換わっちゃうかもしれないんですけど、まあ魅力ってそういう風に決めていいんですかということですよね。で、ちなみになんかテレビで見てて下の方に、ランキングされてた埼玉とかさ、群馬とか茨城とかね、っていうのは栃木もそうかな。いわゆるあの辺北関東って言われるエリアなんですけど、財政力指数かなんかだとですね、つまりまあ県の中のその収入と支出のそのバランスが、まあ、どのぐらい取れてるかっていうランキングで見ていくと、ベスト10以内に入ってるんですよ。だから、すごく健全経営に近い県というかですね。逆にその、ランキングインしているそういう京都とか北海道とか沖縄なんかではもう上なんですよ。で、そういうのは魅力度の中には入らない。こういう調査だと入んないんでしょうね。そう。で、そういう他の県はどっちかというと財政結構厳しくて、まあだからいろんなその国からの、まあいわゆる税金ですよね。まあもらうことで、成り立っているということで、必ずしもその魅力度と、そういった財政力っていうのはまた全然違ったりしますんで、そう、一概にこれ魅力度っていうふうに一言でくくってほしくはなかったな、っていうね。まあせめてなんだろうな、コロナ明けというか、ウィズコロナで旅行に行けるようになった時に、なんか、行きたい旅行先はどこみたいなランキングだったら、まあ、これはまあ、その投票で選ばれた通りですねっていうふうに見てもいいんでしょうけども、魅力度というのはまずかったなと思いますよね。で、これ16年もやってんのもね、とんでもないね。私もだからそういった、県の県民だったらやっぱり、まあ気分悪いですね。しかも、自分たちは納得して、そこそこハッピーに暮らしているんであれば、まあ大きなお世話ですもんね。そう、だからランキングビジネスっていうのは本当にちゃんと数字とか背景がしっかりしているものを選ばないと、 そりゃあ、叩かれて当然だなというふうに思います。